2024年12月27日です。これで多分今年最後のコメントになるやと思いますが、普段こちらのコーナー、結構ぶっちゃけて勝手な話ばっかりさせていただいてますが、まあ、とにかく先物とかデリバティブとかですね、現物株はちょっと考え方違いますので、何でもかでも一緒くたにするとっていうね感じですね。あとネット見て本当かどうか分かりませんが、暗号資産系でも大きな損出すとかね、いろいろ出ていたりしますように、とりあえずしっかり、ちゃんと知識を持ってやらないといけないと。誰々さんがこう言ったからとかいうかね、あとは誰々さんがこうやって儲かったからといって、そういうね、状況がありやなしはまたよって変わってきますんで、そういう部分でね、あとは人それぞれ置かれている状況違いますんで、年齢も違うし、ね、年収も違うし、世間でね、いろいろとやってる方は結構お金持ってるし、ね、持ってる人のやり方と持ってない人のやり方違うしね、そういう部分でいろいろね、とにかく自分でしっかり考えて、見ないといけないかなと。今日は当初なんで上がったかわからないんですけどね、ネットでは円安だとかいろいろ言っておりましたけども、実質新年度入りで、新NISAの非課税枠のね、買いが入ったとかっていうのが出ている通り、じゃあ年度変わったからすぐ買うのかよってね、いう感じですよね。その後ね、結果によっていろいろ変わってくるんでね、花から上がることが分かってれば誰も苦労しないわけですけど、あとは指数全般と、個別銘柄も違うわけですよね。結構下落している銘柄もあったりするし、いろいろね、ありますしね。あとは暗号資産系もね、儲かったり、大きくやられたりとか、というのがある通り、いろいろ違いますんでね。そういう分でね、あちらが儲かった、こちらが儲かったというとね、そちらに行くかもしれませんけど、結構ね、価格的な高いとこかもしれないし。あと結局、4年っていうかね、8年前からのね、T さんの、ことをちゃんとね、頭に入ってるか入ってないかによってね、いろいろ変わってくるわけですから、そういう分で言うとね、個人的には非常にね、また始まったかなみたいなね、そういう感じでいるわけですけどね。とりあえず、そんなの関係なくね、会話入ってきたりするんでね、それはそれなんで、結局、中身どうだこと言ってもね、我々は、相場の変動をしっかり収益に変えると、できるだけ損は小さくね、ポイントをまとめて捨ててしまうという、そういう概念ですんでね。225先物は一応ね、FQ という期限がありますけどね、FX の場合は、ロールオーバーですから、ね、ずっと持ってられるかもしれないんですけど、信用取引もね、制度信用取引だったら期限があり、ね、無期限、ね、一般信用は無期限に一緒になってますよね。要するに引っ張れるなら引っ張れるんですよね。人間って先送り、損失先送りってね、どうしても損切りしたくないんでってなりますけど、どの道でかくやられるんだったらね、早く、来ておいた方がいいんじゃないかなっていうね、そんな感じですけれど。あと、いろいろと言われている通りね、今年も多くの方亡くなりましたけど、人生限りありますんで、ね、未来永劫をずっとね、長期で持ってるわけいきませんしね。あとはいつね、自分が何が起こるかってわからないわけですから、そういうことも考慮するしないっていうのがね、かかってくるし、実際相場で、稼働できる、期限というかね、年数っていうのはね、ある程度限られてくると思いますしね。そういう分で、いろいろね、人それぞれ違いますんでね、しっかりと、そういうことを念頭に入れながらやっていかなきゃいけないと。思いますね。年金もね、先送りした方がいいんじゃないのって言って、それでいいっていう人もいるし、ね、あとはね、先送りしたがために、ね、なんか人生がボロボロになったり、あとはね、直近の年収があって、ね、大丈夫だと思ったらいきなり破綻とかね、いろんなことが当然起こるわけですからね。そういうことまで考えても、考えてもね、どうなるか本当は分かんない話なんですけど、とりあえずね、何が起こるか分かんないね、ご時世ですんで、とりあえずね、まだ1日ね、ありますけどね、この後、連休がね、絡んできますんで、そういう分で言うとね、先物はまだね、3日あるしみたいな、その間何が起こるか起こらないかすら分かりませんしね、ただ過去はやっぱりね、年末年始挟んでね、世の中大きくガラッと変わってる時もあったりしますしね、 そういう意味で、まあね、どこまで考えたらいいか分かりませんしね、あれですけど、まあ、その辺を踏まえてね、ちゃんと自分でね、どうするかは自分で決めなきゃいけない問題と、誰々さんに聞いたってね、勝手なこと言いますわ、みんな、私も含めて。ね、それに乗るか乗らないかという、そんな感じですよね。まあ、日産とね、ホンダ君ですか、どうなるか分かりませんけどね、今日は、どうした日産と、ね、下がったりしてますよね。当然、戻って、良かったという、ね、方もいるわけですから、本当にそういう分でね、さっき言った通り、相場の変動を、収益に変えるという概念でやるのか、ね、相場と心中するのかね、その辺は各地の、ね、考え方ですけどね。ということで、今日できたか21億しかできてませんので、ね、しかって言えないんですけどね、こんだけ盛り上がってるのかなと思ったらね、18億プラスアルファぐらいなところですね。いう感じでね、そんなに、ね、盛り上がってないんですけどね。とりあえずなんかね、細かいテクニカルポイントは超えて、ね、上がってしまいましたので、売り方の買い戻しは余儀なくされるという、ね、感じかもしれないというところで、その前からね、先物日足は買いになり、ね、週足も買いになっていましたので、あとはね、ポイント抜けるか抜けないかという、という部分でいうと、11月の初っ端高値抜いちゃって初めの高値抜いちゃってと、ね、10月高値抜いちゃってとなってますね。ということで、日足は買いになり、週足も買いになり、月足も一応ね、買いになったという、そんな感じの動きになってるよっていうぐらいですね。あとはもう、なんて言ったらいいか分かりませんけどね、いきなり、ね、日中関係とかね、でなったらね、就任したらね、WHO をね、撤退とかね、いうふうに言ってるぐらい、原因はって言ったらね、どこどことね、仲良くするからさみたいな。たなったら何言うかって話ですよ、結局ね。そこまでね、考慮に入れるか入れないかの問題ですけど、とにかくね、またね、何がね、出てくるかっていう感じですね。ということで、すみません、話戻して、ちょっと確認ですけどね、今申し上げた通り、先物はね、みんな買いになっちゃってますんで、日経平均もね、上昇足は買いになりましたね、これでね。トピックスも買いになり、グロス25まで若干、細かい話ですけどね、転換線からは買いが入ってますけどね。結局だから、主流的な小型系はですね、いいものもあり、悪いものありみたいな。そうしてね、主流的にはあまり動いてないみたいな感じですけどね。ニューヨークダウンも転換線まで上昇を戻しておりますが、この後ね、どうなるかと。ラフダが高値圏ですからね。でアメリカ金利どうなるか分かりませんけど、なんかね、みんな金利上がっちゃってますしね、またね、これで利下げかよっていう感じでね、2年、5年、10年、30年と、4.3、4.4、4.6、4.8 とね、金利じわじわと上がってますね。今日は日本の、国債売られて金利が上がってますね。向こうの金利も上がり、こちらも上がってますけど、それでも円安と。相場的にはね、円安でいい方もいるわけですけどね、物的にはどうなのかなと。なんか日本人ってずっともうね、円安イコール企業業績いいんだみたいに、ね、なってますけどね。フラフラかもしれないんですけど、我々の生活どうなのっていうね、いう部分が問われてるよっていう感じですよね。とにかく簡単に言ったらね、いろんな収益を上げる、ね、そこから物価高というかね、それ引いてどうなのという。物価もね、CPI で考えたら 2% を抜かんのかもしれませんけどね、現実もっと上がってますんで。しっかりその辺をね、加味して考えないといけないんじゃないのという感じですけれど。いうところで、あとは特急事項は特にないですね。ドル円も11月2日で抜いてきてますんで、あとは7月2日でどうするかが問われているという感じですね。円安ですんでね、ユーロも買われて基準線まで行ってませんけど、ポンドはもうポンドもあれですから、11月2日でどうするかが問われてますね。ちょっとオージー急行は動きは鈍いても鈍いと。金もですね、2641ドルなんで、向こうがね、向こうはあまり動いてないんですけど、こちらはね、為替と、向こうの金の、ね、ダブル変数ですんで、一応また転換線はこうやってますね。くどいですけど、ね、先物で考える金と資産で考える金を分けて考えましょうという、そんな感じと一緒でね、相場で考える相場と、あとはあれですね、自己防衛的に考えるね、相場というかね、それは違いますんで。そんな感じですかね。今テレビでちょっとね、流れてるしね、さっきもネットで見たんですけどね、幽霊が出るか出ないかと。 出ても本当のこと言うかなってね、その辺分かんないですけどね。なんかキャベツね、6個かなんかね、盗んでね、捕まったとかね、あとはなんかね、本当にあれですよね、なんかね、パンかなんかでしたっけ、1個ね、盗んで捕まったとかいうのがありますけどね。まあ、法律の問題ですからよく分かりませんけどね、まあ、3500万でどうだこうだとか、ね、寄付したら許してくれるの、ね、我々、ね、なんかやって、じゃあね、今から寄付するからさって言ってね、お金許してくれるのかなって言って、絶対そんなことないですよね。まあ、そういうね、不満がどんどん溜まってるのかなと。なんかね、予算取らなかったらね、解散かもしれないとかね、いう話もいろいろ出てますけどね。いうぐらいで、まあ、とりあえずね、いろんなことがあって、まあね、プラス面とマイナス面があるという、まあ、そういうことですんでね、必ずまあ、自分にとって、いいことばっかりじゃなくてね、まあ、悪いこともちゃんと考えておかないといけないんじゃないかなと思う次第ですね。あと、サーバー攻撃がある通りですね、まあ、簡単に言ったらね、通信系がやられればね、スマホ含めて何もできなくなるし、電気止まればね、まあ、EV 系は全く動かなくなるし、まあ、手袋ですよね。まあ、あとはさっき言った通りね、まあ、いろんな、攻撃されればね、まあ、何もできなくなっちゃうっていう、ね、感じですんで、まあ、特にまあ年末年始ね、まあ、いろいろあるかないか分かりませんけど、まあ、そういう、ね、問題も必ずあるっていうことですから。まあ、なんかあるとね、何やってんだと文句ね、たらたらですけどね、まあ、どうしようもないですよね。というね、感じですんで。まあ、文句たらたら言われる分だけね、まあ、ね、まあ、何かが遅れてくるって感じかもしれませんしね。まだ前提は、金余り相場ですので、下がると買いが入ってくるのは帰ってくると。一方で、海外勢が、まあ、一周遅れですけどね、まあ、また2週連チャンで、結構売り越してますよね。なんでかっていう、まあ、いうふうに日本人が考える相場とね、はたから見てる相場はちょっと別物かもしれないと。まあ、どんどんですね、長期で買いを入っていきますね。まあ、今日も買いはそうかもしれないんですけどね。となってくるとね、みんなで買って、最後どうなんのってね、ことを踏まえると、大きな資金、ちゃんとね、こう、逃げられる買いが入ってないときに売っていかないとね、逃げられなくなりますんで。また、まあ、自社株買いですか、まあ、とにかく通帳できるわけじゃありませんよね。だって自分で株買ってね、ただみんな株なくなっちゃいますね、流動性がね。まあ、そういう問題、だと思いますんで、いうふうに簡単に言ったらリストラしてね、どんどん人がいなくなったら、ね、会社はどうなんのという問題でしょうで、まあ、そういう分で、なんで海外勢がずっと売り越してるかみたいな、ね、ことも考えないといけないんじゃないかなと思ったりしておりますね。まあ、まあね、まあ、とにかくなんかお得だからみたいな、ね、感じの世の中ですけどね、まあ、しっかりと自分でね、いろんなことを考えましょうという、そんなとこですね。まあ、ということで、ね、まあ、答えが全然ないんですけどね、まあ、そういうのが、まあ、かもしれないというところですね。まあ、コメント以上です。